青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き東京大学名誉教授の矢作直樹先生をゲストに、前回の続きからお届けします。矢作先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は見えないもの、冷静とか意識とかの関わり、あとは集合意識の捉え方などを先生にお伺いさせていただきたいと思います。でまずは先生が今本当にちょうどなんかこう地球ってい こう大きな存在が何か声を発しているとしたら、何を伝えていると先生は思われるでしょうか。
そうですね、地球が伝えているというよりはですね、はい、地球がまあ当然偉大な生命ですから、ご自身でこういう振動数を上げていってるわけなので、その中でその表面でこうチリアクタのような表面でその暮らしている生物、あるいはその一部の人間も含めてですけど、集合意識が当然その地球に合わなければ表面でざわつくわけですね。だからまあ地球はあえてそこを積極的に言葉を発しているわけではないですけれども、客観的に気づくはずだろうというぐらいの気持ちを持ってるんじゃないですかね。
客観的に
気づく、つまりそれこそ考えるのが好きだったらそういうことを考えたらいいと思うんですけどもちろん理由があります。でそれは今の科学ではまだ到底証明できないけど必ずそうなりますので、はい、というふうな理由があるんですよ、
はい、それはこう客観的に見て地球がそうなっていくようにも自ら動いてるみたいな、
もちろんね、人間さんのために動いてるわけじゃないのでですね、はい、
もうこのそう なっていく、それが自然っていう感じですかね。この先生がさっき集合意識のが世界を変えていくっていうことも本当に書いてるんですけども、はい、じゃあ今そういった状況の中で私たちがこうどういうふうに意識をこう高めていければいいかっていうのはどうか。
それは、繰り返しになりますけれども、はい、日々の生活に感謝をしているという、うん、一人一人の気持ちの集合で随分変わりますね。まあ簡単に考えてみられて分かる、はい、分かりやすい話としては、みんなが不安になって例えばですね、シンクロ騒動の時 の政府なり役所なりメディアが流したああいう宣伝に乗っかって、みんながこう不安に駆られて、はい、でね、意味のないマスクをしてっていうような、中で、あれはもうまさに象徴なんですね。だからもちろんマスクをっていうのは、厚労省も2009年の新型インフルエンザ の時に言ってますけれども、はい、症状がある感染者ですね、例えば咳が出る、鼻が出る、はい、そういう方はするのは結構なんですけど、あと空中に漂っているそのアレルゲン、例えば花粉とかね、はい、そういうものにアレルギーがある人がすることはもちろん意味があるんですけど、
シャットアウトする、
はい、それ以外の人には、多分マイナスの方が大きいので、する意味がないんですね、はっきり言って、はい、なのにみんな今でも知ってる人もいるっていうのを見た時に、あれで明るい気持ちになる人がいるんであれば、まあ問題なんですけれども、多分そうではないと思うんですよね。つまり簡単にですね、世間って不安に駆られるといくらでもそういうふうに暗くなるの で、はい、でその逆もまたしかりなんですね、はい、だからそういうふうに考えて行かれたらいいんじゃないかなと思いますね。だからこんなことしてると笑顔がお互いに見えませんのでね。
そうですね、はい、時になので、
はい、
そういったことを一度経験してますよね、私たちはね。
経験したことが生きるといいですね、
うん、そうですね、そうではない方向に気持ちをみんなが行けば、
そうですね、
っていうお考えでっていうことでしょうか。なんかそれは、でもそう考えることは明るくなりますね、というふうに。
そうですね、はい、だからね、やっぱり大人だけで暮らしてるんだったらまだしも、子供もいますの で、
う
ん、
そうですね、
子供が大人のそのなんて言うんでしょう、へっぴり腰の生き様見てるとやっぱり良くないと思うんですよね。
そうですね、未来はやっぱ子供が作りますからね、
はい、
だからへっぴり腰じゃない大人に なるためにっていうことですよね。でも先生、強気に元気に陽気に、
強気に陽気に元気にですね、はい、順序があるんですね、
はい、それちょっと、はい、 ここに書かれてますけど、はい、この言葉に関しては説明がなかったので、
それはもう天の声ですね、はい、
天の声、
はい、重要な順番だそうです。
強気に、
はい、陽気に元気に、
はい、元気にっていうのは天からの声、
はい
はい、でもすごくなんでしょう、明るくもなりますし、なんか私やっぱり強気にもいかなきゃいけないんだなと思いました。
そうですね、だからやっぱりそういう気がないと気ってなくなっちゃうんですね、うん、だからそれでそういう順序なんじゃないですかね。
あ、なるほど、はい、ちゃんと自分の気持ちの中に気がないと、まあ、元気ってそうですよね、
うん、そうですね、
だけどやっぱり、はい、
そうですね、
強気にもいかないと、うんうんうん、陽気にも、
うんうん、
したら集合意識も変わっていくっていう、
ね、そうですね、はい、
先生ありがとうございました。それで先生に質問もいっぱい来ているんですけども、
はい、
今先生がちょっとお話を言ったこの見えないものに触れる感受性についてなんですけども、私も心穏やかにして見えないものに敏感になりたいです。どんなことに認識したら大いなるものを感じられるか、見えないものを感じられる直感が鋭くなるでしょうか、うん、ということなんですけれども、
そうですね、まあやっぱり見える見えないに関わらず五感ですね、まずは、はい、五感を研ぎ澄ます。例えば道を歩いている時、多くの人は例えば空気のね湿り気とか、
はい、
あるいはね気温、あるいは風、あるいは空、いろんなものがもちろん周りにあるわけですけど、そういうものに目を向けることで、うん、いろいろ感じるようになると思うんですね、
はい、
だから例えばちょっと極端な話から入りますけど、宇宙船ってもちろんその、はい、現れてる次元によって見えたり見えなかったりするわけですけども、はい、そもそも空を見なければ宇宙船って見えませんので、空を見ない人が宇宙船がいないというのは自分にはすごく不自然な表現に見えます。
もともと見てないじゃんというところもあります、
は
い、
だから注意深く忍耐強く外を眺めてたらば、多分そういうそのないと思ってるものが実はいろいろあるってことに気づくんじゃないんでしょうかね。
先生はこの、まあ、科学では説明のつかない領域といいますか、そういうものをこうずっと向き合ってこられたと思いますけれども、はい、先生はこう今までこうどう捉えてそれを来られたっていうのはあるんでしょうか。
いや、だから科学っていうのはごく今後の世界のごくごくごく一部しか捉えられないので、その方法論的にですね、はい、だからほとんどのものは科学の対象外なのでですね、
はい、
そういうふうに見たときに感じるしかないんですね。
感じる、
はい、感じるといった場合には五感プラスあるいは六感かもしれませんけれども、うんうん、はい、
それをやっぱりご質問者の方にこう直感とかをこう鋭くしていくことが、まあ、そういうものを感じられる。
五感からですね、まず五感が働かないと直感というその、うん、潜在意識あるいは潜在意識を超えてその次元をまたぐような、意識の伸び方っていうのはしませんので、やっぱりまず最低限五感ですね。だから普通に道をちゃんと歩けるっていうのがまず第一歩じゃないですかね。
普通に道を歩
く、はい、つまりその今だと例えばこう道を歩いてるとずっとスマートフォンに気を取られて、ぶつかる直前までこう分からない人っていうのは少なくないので、多分そういうような生き方をしてると五感っていうのは育たないんだと思うんですね、
はい、
なのでまあそのやっぱそういう日々のとこから、まあ、気をつけていったらいいんじゃないかと思いますね、
は
い、
もう歩く時から外に出て、
はいはい、
それで景色を見てっていう、
そうですね、
はい、考え忘れてることというか、
うん、
はい、
まあ一番 ね、基本なのでね、
まずそれを研ぎ澄まされることが、まあ、ちょっとその大いなるものとか見えないものへにつながる第一歩、
う
ん
うん、そうですね、
はい、ことでしょうか、はいはい、ありがとうございます。あともう一問、どうしても手に入らないものとの折り合い、努力をしてもどうしても手に入らないもの、例えば子供とか好きな相手とか、はい、そういうものに関して自分の気持ちをどう折り合えていけばいいのか、先生のお言葉でお聞きしてみたいですっていうことなんですけども、
まあ、だからやっぱりそれは相手があることっていうことは、まあ、極端に言えばどんな相手でも 自分の子供でもあるいは自分の親でも、あるいは自分の兄弟でもいればですけど、全部自分の思い通りにならないので、だからあんまりそういうところにこう、まあなんて言うんでしょうか、自分で思い悩むほどその突っ込まない方がいいんじゃないですかね。好きな相手だって他人ですからね、所詮自分の思う通りになりませんので、なのであんまりそっちに入り込んじゃうより、自分でできることをもっとそのありがたく思ったらいいのかなっていう気がしますね。
だからそれやっぱり距離を取るっていうこと
ですね。そうですね、距離とバランス の、 あの学びなのでね、
うん、そうですね、それも本にありますけれども、それがやっぱりこうグッと入り込まないで、その子供だったり相手だったりに自分の気持ちの距離を取ることが、このどう折り合いをつけていけばいい
か
という答えですかね。気持ちと距離ということ、それがまあ難しいっていうところですけども、やっぱりそれはまた今に集中すればっていうところにもなります
ね。そうですね、まあ、言うとね、ただそれで終わっちゃうんで、まあ、なんかこう思うかもしれないんですけど、でもやっぱりそれが究極ですね。
はい、ありがとうございます。矢作先生ありがとうございました。次回も引き続き矢作先生とお届けいたします。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。